質問項目3、鳥取駅周辺再整備事業に係るサウンディング型の市場調査について。記者、サウンディングの件で民間事業者さん16社が来られるということですが、どういった業態の事業者さんか教えていただけますか。市長、建設関係や金融機関、その他に例えばシネコン等をされている、そのような事業者さんもいらっしゃるようですので、非常に各分野多岐にわたった業種の事業者さんに申し込みをいただいています。記者、おそらくこの複合施設に関してかなり関心の高い事業者さんが来られていると思いますが、いろいろな事業者さんが来られる中での市長としての期待感を教えてください。市長、実は正直に申し上げると、予想していた以上に大変たくさんの38社という多くの事業者さんに関心を持って参加いただけるということで非常に期待しています。先ほども申し上げたように、建設関係、それから金融機関の関係など非常に多分野にわたる事業者の皆さんにこの事業取り組みに関心を持っていただいたことを改めて実感しており、大いに期待したいと思っています。記者、駅前は今後再整備が進んでいくと思いますが、県外のいろいろな駅がある中で、市長としてこの駅をモデルにしたいなど、こういった風になってほしいというモデルの駅はありますでしょうか。市長、具体的にどこの駅をモデルにしたいというイメージはまだあまり自分の中では整理しきれていないところもありますが、鳥取市は少し後発だということになれば、これまでの全国の各地各駅の取り組みのいい点を取り入れていきたいと思っています。呉市でも取り組まれていますし、それから先日福井市に私も行きまして、新幹線が開通したこともあり、駅周辺の再開発の状況を実際に視察させていただきました。全国各地でそれぞれの地域の特性や特徴を生かしながら素晴らしい取り組みをしておられると実感しましたので、そのような中で鳥取市が何か取り入れていくことができるところは積極的に取り入れていきたいと思いますし、また鳥取市ならではの特性や特徴が活かせるような事業にしていきたいと改めて感じています。4、オンライン立ち会い導入の可能性について。記者、先日甲府町長選挙の期日前投票でオンライン立ち会いが導入されましたが、鳥取市でも中山間地などで今後導入の可能性はあるのかどうか教えていただけますか。市長、まず導入の可能性がありかなしかということであれば、可能性はあると考えています。ただ現時点でこのオンライン立ち会いを導入することによって、立ち会い人の確保等の問題が解消されるとか、例えば投票行動を取っていただけることには即座にはなかなかつながらないのではないかという見方もしていて、将来的にはやはり DX の技術を活用して対応していくことは一つの流れではあろうかと思いますが、鳥取市としてこのようなオンラインの立ち会いをこれから具体的に取り入れていく段階にはまだないと考えています。可能性としてはあると思いますが、現時点ではそのような考え方を持っています。5、プラザ佐治の今後の利活用について。記者、先日プラザ佐治のシンポジウムの取材に行って、ちょっと私も恥ずかしながら今まであまりよく知らなかったのですが、今支所に使われている建物の奥に何か非常に趣のある形の建物が建っていて、今は使われていない、だいぶ古くなっているということですが、地元の佐治の皆さんはあれを何かいい具合に光を当てて活用できたらいいなというお気持ちを持っておられます。鳥取市さんとして今の時点であの奥の今使われていない建物についてお考えのことがあったら、差し支えない範囲でお願いします。市長、非常に建築上に価値があるものであれば、当然やはり地域の皆さんがそれを保存利活用していこうということになろうかなと思いますが、今の段階で例えば耐震性がどれくらいなのか、そういったことも改めて検証していく、保存利活用に関してはそのようなことも求められるのではないかと思っています。まずは地元の皆さんがあのプラザ佐治の建物をどのように評価し活用していこうとされているのか、 まずは見極めていく必要があろうかと思っています。6、マニ寺のあたりのにぎわいについて。記者、先日私自身ものすごく久しぶりにマニ寺に行きまして、何十年ぶりかで行ってびっくりしたのが、ちょっといい言い方が思い浮かびませんが、この寺の下の茶屋があったあたりとか、お寺自体も含めて非常に寂しい感じになっているなとびっくりしました。これに直接鳥取市さんがどうこうということはないのかもしれませんが、もしあのあたりのにぎわいのことで何かお考えになっていることがあれば、ご意見を伺えたらと思います。市長、にぎわいについて考えていることですと、かつては非常ににぎわった古刹であると考えていて、とても歴史のあるお寺ですし、多くの皆さんがマニ寺に行かれた、そのような時代もあり、門前の茶屋がにぎわったという歴史もありますが、そういったかつての状況を思い起こしてみると、少し人の流れが少なくなっているのかなと感じるところです。鳥取市としてそれを何か具体的に取り組んでいくことではないと思いますが、客観的に見てそういう状況にあるものと感じています。7、オンライン立ち会いの実施地域について。記者、先ほど日本海新聞さんの質問にあったオンライン立ち会いの関連で、あるかないかというので言うと、可能性としてあると思うということですが、行うとすれば、やはりそれは先ほどの質問にもあったような中山間地域とか、市の中心部ではないところで行う可能性があるということでしょうか。市長、これについては中山間地域だから立ち会い人が確保しづらいということではなく、全般的になかなか確保が難しくなってきている、そのように感じるところです。では確保できない状況かというと、そういう状況にまでは至っていない。十分確保できていますし、オンライン立ち会いを導入することによって立ち会い人の確保がしやすくなるかというと、そういうことでもないように思います。やはりいろいろな問題をクリアしていくことも必要ではないかと考えていて、投票行動を取っていただけること、あるいは立ち会い人の確保につながることには、なかなか具体的にはつながっていないのではないかという見方をしており、中山間地域を含めて直ちに鳥取市としてオンライン立ち会いをこれから導入していくような状況には至っていないものと考えています。記者、重ねてですが、要は時期とか具体的にはそういった計画も含めて現時点ですぐ何かあるわけではないという理解でよろしいでしょうか。市長、はい、その通りです。記者、あとすみません、最初に聞くべきだったかもしれませんが、今回のオンライン立ち会いについての市長の見解というか、どういうふうに見ておられるかを伺いたいです。市長、新しい試み、取り組みをしていくことはどのような事業でも大切なことです。一つのきっかけはやはり投票率が低下し、その要因として立ち会い人等の確保が難しくなっている、それを解消しようという一つの試みであろうかなと理解しているところですが、鳥取市において立ち会い人の確保が非常に難しいという状況にまでは至っていませんので、通常の形での立ち会いがまずは必要ではないかと考えています。例えば将来投票も電子投票が可能になる時代がやってくるかもしれません。公職選挙法などいろいろな法令に照らして可能になることがまずは前提ですが、DX の技術を活用した投票行動を取っていただきやすい状況に将来変わっていく可能性はあろうかと思いますが、今このオンライン立ち会いを取り入れることで投票率が上がるとか、立ち会い人が確保しやすくなるとか、そういうことに果たしてつながるのかと率直な思いとして持っています。8、鳥取駅周辺再整備のスケジュール感について。記者、先ほどの駅前再整備のことに関連してお尋ねですが、市長は以前文化施設を駅周辺に集約するというお考えを示されていたと思いますが、直近での動きというかスケジュール感があれば教えていただきたいです。市長、まず直近の動きという具体的なものは現在はまだありませんが、一つの考え方としてコンパクトシティということで、いろいろな公共施設も含めた都市の機能を中心市街地に集約して、それを効率的に活用する、まちづくりの理念といいますか、 そういうものがあります。そういった街づくりの考え方に照らし合わせると、文化施設についても駅周辺に集約することが、これからの人口減少社会においては優れていることになろうかと思いますので、直ちに何か具体的なホールとか施設を駅前に持っていくような状況にはありませんが、一つの考え方として、このサウンディング調査等においても鳥取市としては念頭に置いているところです。記者、今日のサウンディング調査でも駅前に集約するというような、ある程度お考えのもとで動くというか説明される感じでしょうか。市長、むしろこれは事業者さんの方のご提案を賜ることになると思いますので、いろいろな提案をまずはお伺いしたいと思っています。9、移動投票所について。記者、選挙の関係のことで私個人が思うのに、オンライン立ち会いそのものよりも地図でやるかもしれないという話があったときに取材して興味を持ったのが、車を走らせて奥の方の出にくい人のところに行って期日前投票などをしてもらいやすくする試みを地図庁さんが考えておられたということです。特に鳥取市さんも合併があってすごく広い自治体になっていますので、むしろ鳥取市さんみたいな状況の自治体だったら、オンライン立ち会い云々よりも、例えば期日前投票などで奥の方におられる人が出やすいように、例えば車で走って行ってそこで投票ができることの方がやったらいいのではないかなと思ったりします。これも急に聞いてなかなかお答えになれないと思いますが、差し支えなければご意見を伺えたらと思います。市長、ご質問ご提案のご趣旨はよくわかります。投票行動を取っていただきやすい取り組みはこれからも続けていく必要があると思います。期日前の投票所を少し増やすとか、人が集まりやすいところに投票所を設置することも投票率の向上につながるものということで、鳥取市としても実際に行っていますが、先ほどのお話の中では車で移動投票所を考えたらどうかということでした。アイデアとしてはあろうかと思いますが、投票における公平性などを考えると少し難しいところもあるのかなと思います。定められたときに特定の場所に車での投票所が移動して投票していただくということが、果たして投票行動を取っていただく上で全市的なことで公平性が保てるかどうかということも少し検証していく必要があろうかと思っており、なかなか現実にはいろいろ研究してみないといけないところがあるように思っています。以上で令和6年8月2日市長定例記者会見音声版を終わります。